から主の年2023年12月24日のクリスマス礼拝を始めます。前奏を聞いて唱えましょう。調子褒むべきかな、イスラエルの神主。主はその御民を顧みて贖いをなし、救いの角を私たちのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに。ルカの福音書1章68節から70節。それではお体に支障のない方はご起立ください。賛美が終わったらお立ちください。天の地なる神様、皆をあがめて感謝します。高端私立礼拝に皆様と共に預かれる恵みを感謝します。私たちは天の地なる神様の恵みによりイエス・キリストが私の罪の身代わりに死んでよみがえられたことを信じる信仰によって義とされ、天国に入れていただけるものとされたことを改めて感謝いたします。イエス様のご降誕は私たちの救いのためであったことを思い、心から感謝し礼拝をお捧げします。本日も中谷牧師が御言葉のご用をしてくださいます。中谷牧師を主が豊かにお持ちくださり、 御言葉の奥義を余すことなく取り継ぐことができるようにお支えください。私たちが御言葉の約束をしっかり受け取ることができるように、聖霊なる神様が一人一人を導いてくださいますからありがとうございます。礼拝にさまざまなご事情で帰ってこられない兄弟姉妹にも主の守りと平安がありますように。聖書の御言葉に聞き、新たな1週間それぞれが使わされた場所においても、あなたのご栄光が表されるように祈ります。すべてを主に委ね、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
その頃、全世界中の住民登録を接続せよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはリキニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町のナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナス家の妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。
その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れを予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。 今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。いと高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。
天に帰ったとき、羊飼いたちは話し合った。さあ、ベツレヘムまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして、羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆、羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。
それでは説教、会話を受けに救い主がと題して中谷牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんクリスマスおめでとうございます。
おめでとうございます。
いつもと違って何か緊張して、いますけれども、でも何か新鮮な思いで礼拝できますことを感謝いたします。クリスマス礼拝の今朝はイエス・キリストがお生まれになったときに思いを馳せるということで、先ほどルカの福音書の2章の1節から20節を若い人たちに読んでいただきました。若者たちが主のために奉仕をする姿、それは老いた者たちにとっては喜びであり、また大きな励ましをいただくことですね。嬉しくなりました。また総額もありがとうございました。南極もあるのできっと準備が大変だったと思うんですけれども、まあ、それでもやはり生演奏総額で賛美ができるというのは本当に幸いなことだなと改めて思わされています。今朝は歌いませんでしたけれども、クリスマスに関わる賛美の中に会話を受けにすやすやという曲がありますが、ご存知ですか？お一人だけですか？はい、2曲あるんですけども知ってますか？会話の家にすやすやっていうのがありますよね。もう1曲はあるんですね。ちょっとメロディーが今わかんないですけれども、まあ、どちらも、歌っていると心が優しくなってくるというか、そして、まあ、自然に、笑みが浮かんでくる、そんな感じの曲ですね。イエス様がお生まれになった、家畜小屋にほのかな光が差し込んできて、そして赤ちゃんのイエス様が寝ている飼い桶がなんだか柔らかい高級ベッドのような、そんな感じがしてくる。歌っているとそんな気持ちになります。しかし神の御子が家畜小屋で生まれて飼い桶がベッドだなんていうのは本当はありえない話ですね。なぜイエス・キリストは王宮の豪華な部屋で生まれないで暖かいベッドに寝かされるのではなかったのか、その答えは教会に来ていらっしゃる方々キリスト者であるならば誰もが知っていることだと思いますが、クリスマス礼拝の今朝もう一度家畜小屋でお生まれになって会話受けに寝かされた救い主イエス・キリストについて御言葉に聞いて礼拝を捧げたいと思います。最初に神の摂理のもとでということで、人の思いと計画を超えて働く神様の摂理について見てみましょう。ガリラヤのナザレというところに住んでいたヨセフとマリアにとってベツレヘムで出産するということは全く想定外のことでした。ナザレとベツレヘム、その距離は120キロくらいです。120キロと言いますと、この教会から下関の駅まで125キロ、まあ、グーグルで調べると125キロなんだそうですね。だいたい同じような距離です。車で行くと2時間ぐらいで行けます。 徒歩で行くと何時間ぐらいかかると思います？Google でこれを調べると、29時間だそうです。ですから1日10時間歩いたとして3日はかかる、そういう距離なんですね。すでに臨月に入っていたマリアを思うと、そんな遠距離の旅を彼らは自分たちで計画する、そんなことはないと思います。彼らが遠くベツレヘムまで行ったのは、当時ユダヤを支配していたローマ皇帝が国力を調べるために人口調査をする、そのための住民登録をするようにという勅令を出したからでした。ですからイエス様がベツレヘムで生まれたのは人間的に見れば全くの偶然、想定外の出来事であった。6節7節、ルカの2章の6節7節のところに、ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男の子、男子の産子を産んだとありますね。ところがというこの言葉に、ベツレヘムでの出産が彼らにとっては全くの想定外であったということがよく表現されていると思いますね。とはいえ人間的には想定外であったとしても、神様の側から言えばそれは予定通りであった。そのことをマタイの福音書の2章の1節から12節が記しています。不思議な星に導かれて東方の博士たちがユダヤにやってきた、エルサレムにやってきて、そしてユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかとヘロデ王に尋ねたことでした。動揺した王様は祭司長や律法学者たちに問いただした。するとその時彼らは、旧約聖書をよく知っている彼らは、預言者ミカの預言、旧約聖書の預言者ミカ書ですね、その預言を引用して、キリストの生まれる場所はユダの地ベツレヘムだと答えたんですね。イエス・キリストがお生まれになる700年以上も前に活躍した預言者ミカ、その預言者の言葉でした。神様の御心やご計画は人の思いや人間的な計画をはるかに超えて働いて実現する、それを神の設備と言いますね。ヨセフとマリアが身重の体を押してベツレヘムに行ったのは、自分の力では抵抗できない国家権力に強制されて嫌もなくのことでした。そして彼らを動かしたローマ皇帝は、ユダヤの田舎の名もない貧しいヨセフとマリアのことなど知る由もありませんし、ましてや神様のご計画、旧約聖書に記されている預言者の言葉など全く知らない意に介していませんでした。無力な若い二人の苦しい思いや、自分を神とするローマ皇帝の不尊な権力、これらのものさえ用いてユダヤのベツレヘムで救い主キリストを産むという神様ご自身の まあ、時空を超えた遠大な計画、これが実現したんですね。旧約聖書にベツレヘムを舞台にした物語、ルツ記があります。そのルツ記の2章の3節のところに計らずもという言葉が出てきます。ユダヤを襲った飢饉を逃れるためにベツレヘムを離れて異邦人の地モアブに行ったエリメレクという人がいました。しかし悲しいことにこのエリメレクも二人の息子たちもそのモアブの地で死んでしまう。エリメレクの妻ナオミと二人のモアブ人の嫁が後に残された。そのうちにベツレヘムの飢饉が終わったということを知ったナオミはどうしてもついていくという嫁の一人ルツを連れて故郷ベツレヘムに帰りました。食料を得るために嫁のルツは憐れみを頼りにして他人の畑に落ち穂を拾いに出かけます。その畑が図らずもエリメレクの一族に属するモアズの畑であったというのです。これがきっかけとなってルツはボアズとの再婚に導かれてこの二人の子孫としてダビデが生まれた。そのことを書いてルツ記は終わります。そしてイエス・キリストはこのダビデの子孫として預言者ミカが預言した通りにベツレヘムでお生まれになったのです。人の目には計らずもとかところがと言わなければならないような想定外のことが起こったのですね。しかしその時人が気づいていなくてもそこに実は神様の摂理という不思議な導きの糸が一本通されていて神様はさまざまな人や事柄を用いてご自身の御心を実現なさるのです。私たちの人生には自分の無力さを思い知らせる逆境にぶつかることや誰からも見捨てられて孤独を感じるような時、辛く苦しい試練を通るような時がありますね。それでも諦めて投げ出してしまわなくてもいいのです。なぜなら図らずもの神様、ところがの神様、私たちの思いや計画をはるかに超えた素晴らしい計画を持っておられてご自分の計画を進めてくださる摂理の神様がいらっしゃるからです。第一コリントの10章の13節の御言葉に目を留めますと、第一コリント10章13節、あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。試練とともに脱出の道も備えていてください。神様、摂理を持ってご自身の 御心を私たちにも実現してくださる神様がいらっしゃるんですね。さて話を元に戻しますと、主の使いは羊飼いたちに街道家に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印ですとルカの2章12節のところで告げました。会話桶に赤ちゃんが寝ているなんてこと、普通はそんなことはありません。ないことですから印になるんですよね。どこにでもそういうことがあるんだったら目印になりません。会話桶に寝ている赤ちゃんがキリスト救い主であるという印になる。実に面白い印だなと思いますね。
生まれたばかりの救い主が貝羽桶に寝かされている、その印の意味は何でしょうか。それは世の人々がイエス・キリストを受け入れない拒絶の印であり、逆に拒絶されたキリストが自分を拒絶する人々を愛し受け入れて救う謙遜と愛の印です。最初に拒絶の印、7節に宿や宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるとありますね。これは住民登録をする人で普段は混雑しない宿もいっぱいになって彼らの居場所はなかったということでした。いつ生まれるかわからない大きなお腹をした若い妻を抱えて困っているのに誰も顧みなかったんですね。もしこの二人が金持ちだったらどうでしょうかね。こう金ピラノって言うんでしょうか、もうすごい、服を着て旅をしていた、見るからに金持ちだなというような人だったら、あるいは身分の高い有名な人であったとしたら、宿屋の主人たちの態度も変わった、そしてその人たちに関心を向けたのではないかなと思うのです。しかしどこの馬の骨だかわからない貧しく弱い人たちということで関心を払う人はいなかった。関心を払う人がいなかったということは、少し強い言い方をすれば彼らを締め出してしまった、拒絶してしまったのです。それでもようやく家畜小屋に泊まらせてもらって、そこでイエス様を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせたのでした。これが神であるのに人となられたイエス・キリストの誕生の時の出来事であった。イエス・キリストは生まれたその最初の時から人々から締め出されている場所がなかったのです。しかもその生涯の最後には十字架につけられて殺されたのです。ですからこの誕生の時に居場所がなくて家畜小屋で生まれて貝羽桶に寝かされたということは、イエス・キリストが人々から拒絶され 苦難を受けるそのことの印であったと言ってよいでしょう。拒絶っていうと非常に強い意識的な反対の姿勢、しかし強く反対するのではありませんけれども、無関心であったために結果拒絶したのと同じことになったという人も大勢いました。マザー・テレサが無関心が愛の範囲語だそう言ったように、宿の主人たちは身重の妻を抱えて困っているこの二人に無関心であったために拒絶したのと同じことになってしまったんですよね。意識的であったとしても無意識的であったとしても、救い主イエス・キリストを拒絶する人々、これは大勢います。私たちもその中にいたし、あるいはいるのかもしれません。その最大の理由、拒絶する最大の理由は何でしょうか。今の自分を守るということのためではないでしょうか。今の自分の生き方を変えたくない、波風を立てずに今の自分のままでいる方がいい、そうしていたい、そう思うと、私についてきなさい、私についてきたいと思う人は自分を捨て、自分の十字架を追って、そして私についてきなさいと言われるイエス様の御言葉に従うことができなくなってしまいますよね。しかしイエス様はそんな私たちに悔い改めを迫ります。自分を守ろうとする自分中心な生き方を捨てて、神様を中心にする生き方をしなさい、そう言われるのです。その結果、自分を守ろうとするとイエス様を拒絶することになる。そしてその拒絶の姿勢や拒絶の態度が、実はこのイエス様を、罪のないお方を十字架に追いやる、実に皮肉なことになってしまうのではないでしょうか。解剖権に寝かされた、これは拒絶の印。もう一つは謙遜の愛の印です。解剖家の救い主はどんな罪人をも愛し受け入れる愛の印でもあります。イエス・キリストは人々から拒絶されてかけられた十字架の上でご自分を捨てて拒絶して殺そうとしている人々のために取りなし祈られました。父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。相手を呪ったり罵ったり悪態をついたというのではなくて、自分を殺そうとしているその 人々を許し受け入れて、彼らの罪の許しを父なる神様に祈られたですね。イエス様が取りなし祈った相手のことを考えると、キリストの愛は本当に計り知れないほどに大きな愛、まさに神の愛だということがわかります。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。何をしているのか分からないままに罪を犯してしまう。救い主を十字架に追いやってしまう。そういう私たちを否定するのではなくて、受け入れて許しを祈られた。許しを祈るという言葉だけで祈るのではなかったですね。彼らの罪を全部私が引き受けます、そしてその罪のために受ける罰を私が受けます、それがあの十字架でした。イエス様はご自分の命を身代わりに十字架につけて、それを根拠にして取りなし祈られたんですね。自分を殺そうとしている兵隊たちのために、兵隊たちに命じた総督ピラトのために、イエスを十字架につけよと要求し罵り続けた民衆のために、そして民衆を扇動した宗教指導者たちのために、そして何をしているのかわからないまま罪を犯してしまう私たちのために祈られたのでした。それは2000年前に十字架の主を取り巻いていた人々だけではない、あらゆる時代あらゆる場所で自分で何をしているのかがわからないままに罪を犯してしまっている全ての人のために祈られた取りなしの祈りです。まさに私たちのため、私のため、皆さん方一人一人のために捧げられた取りなしの祈りです。感謝をして悔い改めて、イエス様をお迎えしましょう。私たちの心はイエス・キリストを寝かせた汚れた貝棒桶のように罪に汚れているかもしれない。でもその私の心にイエス様をお迎えして、イエス様によって許していただいて記憶していただく、そのようにして私も本当のクリスマスを喜び迎えていきたいと思います。お祈りします。父なる神様、あなたは私たちの人生にもさまざまな出来事やさまざまな人々との出会いを通して不思議な摂理を持って守り支え、あなたの身元に導いてくださることを覚えて心から感謝いたします。主の年の2023年のクリスマス礼拝のこの時、 それにもかかわらず神様の御心に無関心で歩んでいた罪、積極的に意識的に犯した罪、それらの罪を悔い改めて、私の罪を許すために十字架に命を捨ててくださった救い主イエス・キリストを今一度信じます。私の心には罪に汚れた貝羽桶のように汚れていますが、どうかイエス様がお入りくださって清めてください。また弱いものですが、あなたに従っていきますので、助け導いてください。救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。